するような気がいたします。少し間が空いたようなところで久しぶりに来れて、皆さんの歌声を聴きながら本当に心に大きな励ましをいただいて、ああ来れてよかったなってすごくそう思っております。今日はですね、ちょっと今までと趣向を変えてというか、まあ、あんまりそんなにこだわった趣向はないんですけれども、今日は新しい作品をね、今日持ってまいりました。5月は豊作でありましてね、3点ほど作品ができました。珍しいなと思ってます。だいたい3ヶ月に1枚ぐらいしかできなかったのに、5月は3つできたっていうのはどういうことだろうと思いながら不思議に思っているんですけれども、今日はその中の1点をお持ちしました。でちょっとご覧になっていただきたいんで、よく見えるでしょうか。ちょっと皆さんにね、なんて言うんでしょう、頭の体操じゃないんですけれども、目を覚ましていただくためにこの作品のタイトルをですね、考えてほしいんです。みんなそれぞれにご自由にお付けになっていると思いますが、こういう作品ですね、見えますか。この作品の、ね、タイトル考えてください。一応僕も付けたんですけれども、なかなか作品のタイトルを考えると大変なんですね。最初に私もいつもこういうものという、大体作品のタイトルが先に来て書き始めるんですけども、書いてるうちに変わってくるっていうところが多くて、完成したらまた全然違うタイトルになってしまうということがよくある話なんですけども、ちょっとこれを皆さんね、パッと見てパッと思いつく人もいるでしょうし、よく考えなきゃいけない人もいるでしょう。3分ぐらい時間を差し上げます。眺めていただいてね、作品これタイトルですどんな風につけようかって、発表する機会ありませんけどね私に言うてください。考えてね、これはやなと思って思ったら言うてくださったらね、もしかしたら採用されるかもしれない一応ついてますけどね、それでももしかしたらその方がいいと思ったらそっち採用するかも。3分ですか。3分って結構長いですよ。カップヌードルできるのに3分ってものすごい時間ね、待つのにね。3分持ってるのも大変なんですそっち見えます？
先生もしずさんが浮かんでるような顔してるけど、
曲までさっきまで曲を継いだらいいですよね。一遍でやりたいですね。
しずさん曲も、
そう、絵とね、音楽と合わせてそういう時間ができるといいですよね。これはいいアイデア。それじゃあね、一応3分手もつら疲れてきました、ね、考えながらね、話を聞いてくださったらいいかなと思うんですけれども、一応僕がつけたタイトルをね、発表しております。それはもうまさに今日の説教のタイトルと同じなんです。風は思いのままに吹く、そういうタイトルなんです。でも に聞くって、まずこの作品を書きながらまさにそれを体験したようなところがありましてね、最初は全然違うタイトルだったんです。最初のタイトルはね、神の国はここにっていうタイトルだったんです。まあどういうことかっていうとね、この、まあ、この女性が手に花を持っている、まあ、神の国っていうのはものすごい広い、ね、世界でありながら同時にまた身近な身近な本当に目の前にあるものでもある。例えば私たちがこの 花を見て、ね、イエス様もおっしゃいました、この花をご覧にっておっしゃった、ね、イエス様は何を見させようとしたのかというとね、ほらここに神の国があるっていうことをイエス様もおっしゃろうとしてたんですね。花を手に取って見たときに、ね、まじまじとその力ってくれたり、その香りを嗅いだときに、それが神の国だって、神の国はほらここにあるという、そしてあなたの手の中にある遠い遠い世界の話ではなくて今目の前にあるここにあるものなんだっていうね、そんなところでこう作品を書いたんですね。そしたらね、なんとなくこう書いてるうちに、それで書き始めたんです。書いてるうちにどんどんどんどん変わってきて、風は重いのに吹くっていう、そういうこの、まあ、タイトルになったんですが、まあ、実際にこのちょっと風をねこの辺にこう感じるように、まあ、書いてるというか、まあ、そういうふうなちょっと表現を、まあ、しているんですね。風は重いのままに吹く、あなた方は新たに生まれなければならないと、あなた方に言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。朝ね、この今庭掃除をしているんです。で、風が優しく吹いてきてね、もう暑くなってきてますから、ホッとさせられる時があるんですね。ああいい風が吹いてきて、ああ風って気持ちいいなって。でその時にね、やっぱり私風好きだなと思うんです、ね、咳コンコンの風じゃないですよ吹いてくる風ね、まあ、イエスの風って名前つけてますからね、まさに風っていうのは本当に心地いいなと思うんですね。だけどね、ある時強い風が吹いてきてね、せっかく集めたこの落ち葉や塵をね、こうゴミをこう散らかしてしまうんです。もう集めてる尻からバーッと吹いてきてね、元通りにしてくれるんですねそうするとなんてひどいことするんだってこう思うんですね。風は自由気ままに吹きます。私たちの思い通りには吹いてくれない。まあこの人生にはいろんな風が吹くんですね。順風満帆、何事もうまくいって楽しくてたまらないという、そんな日もありますけれども、天保寒暖、これ調べたんです。順風満帆の反対なんだって、そしたら天保寒暖だって、大義語で。天保ってのは天の歩みに、寒暖ってのは寒暖ですよね。ちょっと難しい聖書の中にもね、寒暖があるって書いてある、寒暖で、これね漢字でするとね、難っていうのは災難の難の横っちょがね、昔の難しい方ですよ、銀の横のねに難、寒難、 天も観覧。逆風続きでもう全然思い通りに進まない、もう辛くてたまらないという時があります。うまくいってるとね、別に何にも思わないんです。何にも感じないで、まあ、風すら感じない時があってあります。でもこううまくいかないことばかり続くとね、神様はなんで？こう卑屈になってしまうんですね。もう何もかも恨めしく思えてくるっていうんでしょうか。周りが全てこう敵に見えるというかね、この周りの幸せがもう本当に嫌で嫌でしょうがなくなってくるっていうことがありますよ、ね、でそんな風に考えてる自分さえ嫌になってくるっていうんでしょうかね。心が狭いなってね、人が喜んでるのを喜んであげたらいいのにね、でも喜べないんですよね。妬ましく恨めしく思って、なんかなんで自分だけそんな思いをしなきゃいけないんだろうかなんて、そんなことにとらわれていってしまうようなところがあるんですね。もう誰も愛することができないなんて、そんな風に思ってしまうんです。心の窓を閉め切ってしまってね、心を閉ざして狭い狭い自分の世界に閉じこもってしまうんです。世の中ってこんなもんかって、誰も神様ですら私には優しくしてくれないって、私たちはねこの狭い世界に生きてしまうんですね。自分の見える範囲の、自分が理解できることが全てだって見ていないものは、自分には分からないものは、分からないことは存在しないとさえこう思ってしまうんです。この世界をもう自分中心にしか見ることができなくなってしまう。このね、この絵っていろんな見方があるんです。このここにね、女の人が描かれているんですけどね、この人ってどんな気持ちなんやろなって、まあ、そんなことね、まあ、絵を見る楽しみとしてね、想像してみてほしい。どんな気持ちでこの人は花を持って、ちょっとうつむき加減なんですけどもね、どんな気持ちでこの人はいるんだろうってね、まあ、いろんなこの絵からいろんなことが見えてくるんじゃないかと思います。私なんかね、その時々によって変わるんですよ、その人の見方がね。でもこうやって見てるとね、なんとなくうつむき加減でね、こう沈んでるような感じにも受け止められないわけではない。なんかこの辺の世界にとどまってるような感じにこう見えてきたりもする。もうちょっと上を見上げたら、上にはこんなに広い空が広がっててね、こう鳩が飛んでるとかってあるんだけどね、なんかその世界とは全然違う、こうちょっと世界にいるような感じもしない。イエス様ってね、私たちがこの小さい小さい世界にとどまっていようとするときに、この世界を広げようとなさるんです。もっと広い世界があるって、あなたを訪ね手を差し伸べて、この閉め切った窓を開けるようにとお招きになる。はっきり言ってよく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることは できない。これはね、ヨハネの福音書の今日は一箇所だけ読みましたけども、皆さんストーリーは有名なストーリーですから、一節からだいたい16節あたりのことを想定しながら話を聞いてくださるといいんですけども、ニコデモという人がやってきてね、イエス様を訪ねてきたんですよね。であなたのような素晴らしい技を行う方はいらっしゃいませんっていうようなことを言って、イエス様に何かをこう尋ねようとしているというか、何かを知りたい、何かをこう求めてやってきたわけですよ。その時にイエス様がおっしゃったんですね。はっきり言っておく、あの人があなたに生まれなければ神の国を見ることができない。あなた方はあなたに生まれなければならないということをおっしゃったんです。こんな言葉を聞いた時に戸惑ったわけですよね。新しく生まれ変わるって、そんなことができるのか、何を言ってるのかよくわからないわけですよ。全く理解不能な言葉なんですよね。で彼は戸惑ったわけです。もう一回お母様の中に戻るんですかって、そんなことができないでしょうなんて話をするわけですね。まともに答えてるわけです。私たち分かったふりをしてるでしょう。ああ分かります分かります、言ってることよう分かりますわってね、イエス様あなたに言われなければならないって分かってますよ、よう聞いてますからね、もう教会でも何回でも聞いてますからね、あなたに言われないってことはよう分かってますよって、分かってますよって言うてるんだけど、ほんま分かってんのかって言われた時にあなたに生まれるってどんなんやろって、いやみるみる年取っていくしな、シワは増える一方やしとかね、いろんなことを考えると、どういうことやろ新しい生まれることはってなことを思ってしまう。自分には理解できないこと、受け止めきれない出来事に出会うときに私たちは不安になります。戸惑い、恐れ、心を閉ざしてしまうんです。けれどそれは実は大きなチャンスなんです。新しい世界に導かれる、新しい人生を生きる、生まれ変わる始まりになるんです。実はね、私たちはそうやって今まで生きてきてるんです。お母さんのお腹から生まれ出た、ものすごい変化です。そして毎日毎日新しくなる一日を受け入れて、明日はどうなるかわからないけれども、その明日を迎えて、今日までさまざまな変化を受け入れて生き抜いてきたのが実は私たちなんです。だから新しい生まれ変わりを経験していないのではなくて、実は小さい生まれ変わりかもしれないけれども、それを日々経験し続けてきているのが私たちなんです。案外そういうことを忘れてるんですね。イエス様は訳のわからない言葉のようなことをおっしゃる中で、私たちの目を開かせようとなさってるんですね。新しい世界に私たちを招き入れようとしてるんで、引き込もうとしてるんです。だから分かったふりはしない方がいいんです。適当なところで分からない方がいいんです。 から生まれなければならないって言われた時に、なんとなく分かってるような分かってないような、でも分かってることにしとこうっていうような感じでね、行こうとするんですね。いや、これよく分からない話ですよ。ニコデモの方が正直でいいんです。どういうことですか、どんなするんですか、分からないですよってイエス様に言ったんです。イエス様辛辣なこと言いますよね。あんたイスラエルの教師なのにこんなこと分からんのかってね言ってるわけですけども、でもこれ実は大切なことイエス様ここで言ってるんだと思うんですね。新しいことは毎日起こってます。今日も新しい風が吹いてるんです。今日は昨日の繰り返しではない。使い古された過去の再現でもありません。僕らそれに気づいてない。知らない間に昔と同じっていうか前のままっていうようなところになってしまっているんです。知らない間に過去に引き戻されて、過去の特に辛いこととかがこう蘇ってきながらその中に生きているかのように私たち生きてしまうんです。昔のまま何も変わってないって私たちは言うんです。あの時は良かったなって言ってしまうし、もしあの時こんなことがなければ今の私はっていうようなところに私たちは生きてしまうんです。後悔して、けども今日は神様が備えてくださった新しい一日なんです。そしてあなたも新しい人なんです。イエス様はあなたが知らない間にあなたを新しく作り変えていらっしゃる。毎日あなたが寝ている間にこの世界を見てください。神様がお作りになったこの世界の自然の営みを見てください。日々新しくなっています。1秒1分1時間という単位で細かい単位に区切って見てしまうとね、目に見える変化というのは分からないと思います。私たちみたいに時計を見ながらね、1分1秒の細かい区切りの中でね、私たちは切り刻んでものを見るんです。そうすると分からないんです。1秒後に何が変わってんねんって話ですけれども、1日いや1週間1ヶ月というそういう単位で少し単位を大きくしてみるならば、その変化は歴然としている。前にうちのアボカドの話をしたでしょうか。してない。あ、よかった。アボカドをね、種をアボカド好きなんです。で食べるとね、種が大きいでしょ。でこれ種ね、もったいないな思ってね、だって半分ぐらい種じゃないですか。でそしたらね、ちょっとせこい話ですけどもね、120円のアボカドだとしたらね、おそらく種に60円かかってるんですよ。って思うとなんかもったいなくて、これはなんとかこうしよう思って、芽生えさせてやるとか思ってね、水につけて土に植えてやってたんですね。やってるんです今も。でね、でこう丸いのでドラえもんの頭みたいなんですけどね、土にこう半分ぐらいこう顔出してね埋めるんです。でもう2年ぐらい前からやってるんですけども、ずっと ドラえもんのままだ。あ、串刺しにしますしてね、水でちょっとやって、ちょっとええ感じになってきたから、思って土入れて、それでずっとドラえもんの頭を眺めながらね、なんやなと思いながら行ってたんですけどね。で、そろそろもう1年、2年経つからね、もうええ加減に、大体ネットで調べたらね、3週間ぐらいで芽が出てとか、寝られてとか書いてあるわけですよ。それ2年でしょ。2年もこう丸いのを見せられてね、何年これはと思っていたんです。そしたらですよ、今年になってからですよ、なんかね、あのピュッてピュッて出てるんです。最初ね、あの用事をさしてたんで、その用事が何かの拍子で歪んでね、上に出てしもたんかと思ってね、なんや用事が出てきたんかと思って、それでようよう見たらね、芽が出てきたんですよ。ドラえもんからね、波平さんになったんですよ。ピューって。それでしばらくするとね、どんどんどんどん伸びてね、今このぐらいの長さになってるんです。でもまだ葉っぱも何も出てない。それでも多分ね、生きてるんですよ。その証拠にね、あのこう夜になってこうまっすぐこう立ってたんです。そしたらね、ある時見たらね、こんななってるんですよ。で、僕ね、誰か触りよったんやなと思ってね、これ誰が触ったんやと言おうと思ったんだけど、あんまりこう言うたら、ね、誰が触ったんやなと思いながら言ったらね、誰も触ってへんって言うんですよ。それでね、夕方になったらね、こうなったんですよ。こうなってんですよ。誰か回したんかってね。こうなってんのこっちに反対側に回しよったんやった。誰やねん、知らんところで触ってんのはと思ってたんです。そしたら違うんです。光のある方に、窓の方に向いて、こうやって、昼間はね、で夜になるとね、こっちにあのいわゆる蛍光灯ついてるから、こうなる。それでね、あの電気消して朝になったらまっすぐになってるんですよ。毎日こうなってるから、あ、生きてんねんなと思って、それでもまだ一本のままなんです。いつ波平さんからもね、お化けになってたと思ってね、いるんですけども、でもね、突然出てきたんじゃないんです。1分前にはなかったのがひょって出てきたわけじゃないんです。毎日毎日変化して、伸びて伸びて伸びて伸びて、やっと目に見える。他にもあります。あのうちのすぐそばにね、畑があるんです。で、トウモロコシが今回ってるんです。でね、トウモロコシも伸びるのが早いです。もうね、あ、トウモロコシ植えたんやなっていう次の時には、なんかこの倍ぐらいになって、どんどんどんどん伸びて、もう背超えてますよ。1週間もたたんで背超えるようなね、そのぐらいの。でこの間ね、強風が吹いてね、みんなトウモロコシ倒れてしまった。ね、倒れるんですよね。で、うわぁ、もったいなぁと思って、それで畑、袖で見たらね、ずっと倒れたままになって、これ起こさへんやろうかと思ったらね、そしたらほっといたらね、また起き上がってくるんですよね。3日ぐらいしたら元通りになってるんです。トウモロコシはすごいなぁと思いながら、でもそういうのってね、わからないわけですよ。どうなってるのか。だけど、こう知らないのにこうなっていく。明らかに、その自然の中には、日々新たにされているという出来事が起こっていることがわかる。で、それは私たちも同じなんです。この瞬間には身につけることはできないかもしれない。けど、後々になって年月が流れていった時に、ある時発見することができる。で、そういう世界が実はあるんです。で、私たちはすぐに分からないといけない。分からないとないって いうふうな、そんな世界にならされているので、神様のお作りになったこの世界の流れの中から離れてしまって、あなたは知らない間に新しく生まれている。今日あなたは新しく生まれた。古い自分に死んで新しく生まれた。永遠の命に生まれた。イエス様が約束された永遠の命、イエス様が十字架でご自分の命と引き換えにくださった、イエス様の命です。イエス様は3日目によみがえって命の息吹を吹き込んでくださった。風は思いのままに吹く。その風はあなたをどこに導こうとしているのか。あなたのうち永遠の命をもたらすんです。イエス様が私たちにくださる永遠の命、それは今日新しく生きる命なんです。毎日新しく生まれ変わる命です。何度失敗しても立ち上がってやり直す命です。自分を大切にする命です。許す命です。隣の人を許す命です。大切にする命です。誰かのために惜しみなく捧げる命です。みんなで一緒に生きる命です。永遠の命はイエス様、イエス様の命は愛なんです。あなたの中にある愛なんです。イエス様は今日あなたを永遠の命に生かしてください。イエス様があなたの命になってくださるんです。今日、イエス様はあなたのおっしゃる新しい命に生きなさい。私はあなたに新しい命の息吹を吹き込んでいるって。イエス様がニコデモにどうしてこんなわからないようなことをおっしゃったのか、そしてどうしてイスラエルの教師でありながらあなたはそのことがわからないのかとおっしゃったのか、イエス様が何を言おうとしたのか、イスラエルの教師は何を知っていなければならない、信じることなんです。信仰なんです。どんな風にして生まれるとかそんなことは理解しなくて弱かったんです。ただ神のおっしゃることを、私の言うことを信じなさいということなんです。どうしてイスラエルの教師でありながらその信じるということを知らないのか、信じるということをどうして分からなくなってしまったんだ。あなたたちは神を信じるものじゃなかったのか。神の言葉を聞いてそれを信じて受け入れるものじゃなかったのか。理解して納得しようとするものじゃなかったか。私を信じなさい。イエス様は言うんです。すべてが分からなくてもいいって。私を信じなさい、私を頼りなさい、私の名を呼びなさいって。だから っしゃってるわけですよね。この15節で私をあげられる、そのあげられる私を見上げる者は永遠の命に生きる。神はその一人をお与えになったのによう愛された。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人を信じる者が永遠の命を得るためだ。風は思いのままに吹く。風はあなたに向かって吹いている。イエス様の命の息吹が、あなたを新しく生まれさせる風が、永遠の命の風が、神の国の風が吹いている。その風はあなたを生まれ変わらせ、永遠の命、神の国へと導いている。私たちが自分を自分で変えるんじゃないんです。この風が私たちを導き変えていくんです。そしてその風がもう今日も吹いてるんです。あなたはそれを身に受けているんです。風は思いのままに吹くんです。私たちのどうのこうので吹かないんです。私たちの都合では吹いてくれない。風の思い、それはあなたを新しく生まれ変わらせ、あなたを本当に永遠の命に導き生かすために吹いているんです。時も場所も選ばずにというか、向こうを選んでるんです。向こうの都合で吹いている。私たちは時々こっちの都合で吹いてるかどうかを判断するんです。でも違います。だから今日言うことができるんです。今日吹いてます。今日あなたに吹いています。あなたに風が吹いている。イエス様の風があなたを導いています。風を感じなさい。そこにイエス様がおられます。このね、私はね、この人がね、まあ、そう書けばよかったんですけどね、どうしたらいいかって、せっかく風を受けてねいるんだけど、これでもいいんですけども、見上げればよかったのになって、パッと目を上げればその広い世界に気づくんです。パッと目を上げればそこにある神の国、その風に気づくんです。風は吹いてても私たち気づかないこと多いです。この肌は感じていてね、心地いいと思っていても、私たちの心は閉ざしていることって多いだね。ちょっとしたエクササイズを皆さんにお勧めしたいと思います。外に出て見られてね、風を感じてみてください。吹いてくる風、エアコンじゃダメ、扇風機もダメ、まあ、いいけどね。だけどやっぱりできれば外の風、風を感じてみてください。そこにイエス様がおられます。あ、イエス様の風だ。 風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。主よ、あなたが今日も私たちにあなたの命の風を吹かせてくださっていることを感謝します。あなたが永遠の命の風を私たちに吹かせ、私たちをその中に生かしていてくださっていることをすっかり忘れて歩んできましたけれども、今一度思い起こさせてくださって、私たちの目を天高く上に上げさせようと励ましてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちがこのあなたの風を感じながら、受け止めながら、あなたからいただいたこの永遠の命、イエス様あなたの命、その愛に生きることができるように私たちを励まし、助けてくださるようにお願いをいたします。どうぞ私たちを、私たちのこの目をいつも開かせていてください。あなたの恵みと憐れみに信頼して、主イエスキリストの名前で祈ります。
アーメン。